私たちの唯一のホーム、地球。美しい地球の上で多種多様な命と共に暮らし続けるには、
エメラルドプラクティシズでは、さまざまな分野からゲストを迎え、心豊かな未来へのヒントを
ホストのタオと
リリアンが探求していきます。
番組中盤では最近のピックアップニュースをユイカがお届け。
それでは今回のエピソードもお楽しみください。はい、始まりました。
始まりました。
今回も私岡本タオがホストなんですけども、
はい、
今回はゲストにもう一人のホストである小野リリアンちゃんに来てもらってます。
はい、来ましたというか二人で久しぶりだね。
はい、実はあのエメラルドプラクティシズはいつもオンラインでね、
うん、
収録してることが多いんですけど、今日はちょっと久しぶりなので二人で対面でやっております。
はい、
はい、でちょっとなんかカジュアルな感じでねお話ししていけたらなって思っているんですが、
う
ん、
はい、
まずリリアンは最近日本に帰国しましたけども、
はいはい、
どこにどのぐらい行ってらしたんでしょうか。
インターナショナルピーポーズカレッジっていう学校があるんですけど、それはデンマークのヘルシンガーっていう町にありまして、
うん、
そちらに去年2023年の4月の頭から行って、でそれから年末までのね、2023年の年末まで、
うんうん、
合計9ヶ月かな、
うんうんうん、
いました。
はい、そもそも何ヶ月か前のその4月よりも前のエピソードで、
うん、
ニールセン智子さんっていうね、うんうん、デンマークに住んでらっしゃる文化翻訳者みたいな、
そうです
ね、いろんなことをされている方のエピソードを、
はい、
まあ、リリアンがホストの回で撮っていて、
うん、
でその中でもね、ホルケ・ホイスコーレというそのデンマークの、まあ、なんか私のざっくりの理解なんだけど、大人が行ける学校、
そうだ、ね、
みたいな、
うん、
システムがあるってことをねご紹介していただいてて、リリアンもそこで前に行ったことがあるけどもまた行きたいなと思ってるなんていう話があって、そこから実際にまた行ったっていう話だったんだけども、
は
い、
うん、
その1回目行った時はいつで、
うん、
その差というか期間と、あと1回目と2回目で学んだことはどう違ったのか、ちょっとまず教えてもらっていいですか。
うんうん、初めて行ったのが2013年の4月の3ヶ月間行ってきて、で今回も本当は10年後に全く同じ時期に3ヶ月間だけ、
10年経ってたんだ、
そう、
うん、
行こうと思ってたんだけど、
うん、
結果的に学校側からお誘いがあって、
うんうん、
1年ってか、まあ9ヶ月間滞在したって感じだけど、
うん、うん、なるほどね。
でも、うん、ニールセン智子さんにも会ってきましたよ、うんね、学校行く前に、うん、
素敵、
うん、
そう、まあ、私が今ちょっと簡単にね大人の行く学校なんていうふうな説明をしたけども、
はい、
じゃあもうちょっと具体的にこのホルケ・ホイスコーレっていうのはどういう学校なのか教えてください。
はい、そもそもホルケ・ホイスコーレっていうのは私が知ってる限りの情報なちょっと違うところもあるかもしれないけど、うん、でもなんか、100年以上前にデンマークが、それこそヨーロッパ自体がまだ民主主義っていうものが広まってない政治観の感覚の中で、民主主義を広めたいよね、そういう政治に変わってほしいっていう願いがあった人が、民主主義になる前に大人たちがそれこそディスカッションをしたりとか、その民主主義的な行動を、うん、学べる場所があったらいいんじゃないかっていうので、始まった教育システムで、17歳半以上だったらいくつになってもいける学校です、うん、で特徴としては、まあ、毎朝朝会みたいなので歌を歌うっていうのはどこのホルケホイスコーレもやってて、デンマーク内には70校はあって、そうホルケホイスコーレが、
うん、
で北欧自体いろんなところにある、
うん、
なんだったら日本にも実は広まって、
そうなんだ、
そう日本でも行けるところあるけど、
うん、
朝歌うっていうことと、
うん、
あとはなんか、
ちなみに何の歌を歌うの。
なんかね、
効果とかではない。
効果ではない、
うん、
なんかそれこそ多分始まったのがそれこそさ、なんかなんだクリスチャン その、
うん、
カルチャーが強かった時代だからだと思うけど、うんうんうん、教会行くとさ本あるじゃん、なんか、
うん、賛美歌の、
そう賛美歌の本、
うんうん、
あんな感じでそのホルケホイスコーレ教会みたいなところが何年かに1回、うんうんうん、デンマーク語の曲と英語の曲、うん、みんなが歌えるものをセレクトして、あんな賛美歌の本みたいなものがフォルケ用にあっ って、
はいはいはい、
まあその中から一般的に歌われるって感じかな。
じゃあ知ってる曲もあったりとかした？
うん、もちろん、
う
ん、
そうなんだね。
そう、まあでも IPC は結構ビートルズの曲が多いかなっていう印
象。こんなポップスっていうか、まあロックだけどそういうのも入ってくるんだね。
うん、だしその本からじゃなくて単純にその懲戒担当の先生とかその時いる生徒からのリクエストで、今日はみんなでこの歌歌おうみたいな感じで歌うこともある。
いい、楽しいね。
はい、そう、
それはきっとそのフォルケのとてもコアになる部分で歌を歌うってことが何かいいずっとされてるからやるんだろうね。
そうだね、やっぱこう特徴は共同生活するってことと共同に勉強するっていうことと歌うで、だからコミュニティバイブスを、なんだろう、コミュニティビルディングがあるし、コミュニティ感共に暮らすなんか団結じゃないけどさ、なんかそういうのにやっぱ歌がいいっていう考えなんじゃないかな。
なるほどね、
何か一緒にするっていうので
。そうね、
うん、
なんかこう誰でもでき、また誰でもって言ったら語弊があるかもしれないけどね、うん、何もその道具やスキルが必要ないくてできるっていう意味では、
うん、
きっと多くの人が、
うん、
参加できるっていうことなんだろうね。
そう、
はい、はい、じゃあ実際どういうことを学んできたのかっていうのを教えてほしいんだけども、
うん
ね、10年前も3ヶ月行ってたっていうから、うん、その時に何を学んで、で今回10年後にどうして戻ろうかと思ってたのかっていう、そのなんかトランジションのところも一緒に聞けたらなと思うんだけど、何を勉強してきましたか？
なんか勉強できる教科はめちゃくちゃいっぱいあるんだけど、
うん、
この学校の特徴は普通のフォルケホイスコーレって基本的にデンマーク人向けなんだけど、
うんうん、
このインターナショナルピーポーズカレッジ、IPC は国際生徒向け、なんか国際文化を学ぶ場所で、
うんうん、
なんだったらデンマーク人ほぼいない
くって
、35カ国から生徒がいて、
うん、
だからこうなんだろう、環境とか人権とか言語とかアート系のクラスとか、なんか本当にいろんな多種多様な授業が取れるんだけど、でも結果的にそのいろんな国から集まった人たちと共にそのテーマをやることで価値観とか視野が広がるんだよね。だってこうみんなこれが当たり前だと思ってる文化が違う人たち同士が集まるから、
うんうんうん、
お互いびっくりするし、
うんうん、
なんか、うん、そこが魅力かなと思う、うんうん、私は本当に授業が面白くって、
うん、
自分が取った教科すごい楽しかったけど、
うんうんうん、
結構あの学校行った人たちは、うんうん、なんか授業よりも友達を通していろんなことを学んだって、
うん
うん、か世界中に友達ができる形でその一緒に共同生活する中で、
うんうん、
でなんかそのなんとなくの会話からお互いいっぱい学ぶみたいなのが多いとは言ってた、うんうん、まあ言語って言ったら英語とデンマーク語で、
うんうん、
環境のクラスって言ったら、まあ、サステナブルガーデニングとかパーマカルチャーの理論を学んだりとか、うん、あとワンウィンネイチャーって言って、まあ、自然に出向いてって、
うん、
でそこで自然の一部になるような経験を通しながら環境について学んだりとか、うん、あとは単純に環境のベーシックな、なんか気候変動とか IPCC とか、エネルギーとか水、大気汚染、土壌汚染について、
うんうんうん、
まあ、レクチャーベースで掘り下げていくクラスだったり、
うん、
人権だったら、まあ、そもそも人権のいろんな定義を見てったりとか、
うん、
あと、まあ、国際的共通のチャレンジ、経済とかがどう破壊崩壊した時にどんな影響が世界で起きたかとか、それが他の国にどう影響あったかとか、農業の問題とか民主主義ってどのぐらい広がってるのとか、
うん、
まあ、そういうのをみんなで一個ずつ掘り下げながら、
うん、
自分の国ではそのテーマがどうなってるか見て、
うん、
でこうディスカッションするとか、
うん、
で知識深めるみたいなものとか。
じゃああれだよね、
めちゃくちゃいっぱいいろんなクラスある、うん、まあ、あと政治系のクラスもあるし、自己理解の系もあるし、うんうんうん、一応デンマークだからデンマークの教育について学びたい人も多いから、まあ、それを学べるクラスがあったり、平和とか文化とか、まあ、陶芸ダンスとかミュージカルとかアフリカンダンスとかいろんなものがあるかな。
まあ、そういうアート系のことはまた置いといてとしても、うんうん、まあ、置いとかなくても一緒なのかな。そのいろんな国の人たちがうちの国はこうだああだって持ち寄っていいところを探したりとか、
うん、
なんか欠点が見えてきたりとか分かんないけど、そういう風にするとなるとさ、その、
うん、
リリアンはさ、その日本を代表してじゃないけどさ、うん、日本ってこういう国ですよってことをクラスで発言したりする機会もあったってことでしょ？
そうだね。
それをやっぱこう結構下調べしなきゃいけなかったりとかしたの？ やっていくうちにって感じ。
下調べする時間を授業中に設けてくれることが多いかな。
なるほどね、
うん、
じゃあ今日これやるから、
うん、
自分の国についてちょっとリサーチしといてみたいな感じ。
うん、なんかスタイルとしてはいろんな先生がいるけど、うん、でもこう、まあ、このテーマとはっていうベーシックな授業があって、
うんうん、
じゃあそれにおいて日本はどうなってるのっていうのを、まあ、見てねみたいに言われて、うんうん、次のクラスでそれぞれどうだったか発表しながら話すみたいな。
うん、いいね。それはなんか海外に行って自分の国のことがよりよくわかるみたいな機会だよね。
そうそう、うん、
私もそれは海外に住んでてすごく感じた。日本にいるよりも日本のこと聞かれて、
うん、
あ、知らない私日本のことちゃんとと思って勉強し直したりとかすることがあったから、
うん
うん、すごい貴重な体験だよね、
うん、すごい面白い。
うん、なるほど。
そう、
そのいろいろ読み上げてくれたサブジェクトの中に、うん、まあ、環境のことっていうのがあってね、うん、このポッドキャストは一応気候変動のことを主軸にしてるわけだけれども、
はい、
リリアンはかなりね、そのアドバンスな知識があって行ったわけだけど、どうだった、うん、その辺は。
なんかそれこそ10年前は環境のクラスを取って、うんうん、なんか初めて、あ、環境について語れる同世代の人たちがいるっていうので感動して、うんうんうん、日本帰ってこの、なんだろう、活動に、ボランティア活動に入ってったんだけど、環境気候変動の、だからすごく大きいきっかけの学校なんだけど、
なるほどね。
今回はあの授業基本的に環境のあんま取らなくて、
うんうん、
でもそれこそ時々先生に頼まれて授業で話したりとか、自分の研究、うんうん、経営権とか、
うん、
あとはこう現地の環境団体ともちょっと知り合いがいるから、
うん、
そこで気候変動アクションとか生物多様性を求めるアクションがあったら学校中にとりあえず呼びかけていいって言って
うん、うん、
呼びかけて行きたい生徒連れてったりとか、
うんうん、
そんな感じで環境のクラスは関わってたかな。
うん、でも肌感としてどうだった、そこに来ている、ね、年齢も人種も様々な人の環境への関心ってどういう感じでした？
なんか知識の度合いはすごい幅広だった気がする、
うん、
し、なんか若い子たちが多かったのね、
うん、
だからなんかこうそれこそ Z 世代とかさ、
うん、
なんか気候変動とか身近なテーマで、
はいはいはい、
あの、すごいみんな考えてんのかなと思ったら全然意外と考えてなかったりとかしたね。なんかがっつり活動、なんか気候変動の活動なんか考えたいんだって言ってこうそのクラス取ってる子はすごい少数派だった気がするけど、まあでもとりあえずベジタリアンはやってますみたいな感じの子はちょろちょろいたかな。でも全くこう知らないって感じで、知らないから来ましたっていう子の方が多かった気がする授業。
なるほどね、うん、へえ。逆にリリアンでも知らなかったなって思ったこととかあった、環境の授業に関して。
なんか、うん、土地面積、その国の土地面積の森林の割合が、
うん、
日本ってすごい多いっ
ていう、4分の3だもんね、も
う。そうそう、
うん、
っていうので
山脈か、うん、
なんかまあ人工林が半分ぐらいだったよね、確か大多数だけど、
うん、
多いってのがちょっとショックだったかな。な
ん
か
ショック
っていうか、
びっくりしたってこと。
うん、なんかこうね、今それこそ今東京に来てるけど、東京でもすごいこんなビルだらけで、一歩出るとさ結構緑あるじゃん、
うん、
でも世界を見たら、
うんうんうん、
これほど緑があること自体がそもそもレアだし、
そうね、
なんか結構ベルギーの生徒とか多かったんだけど、うん、その子たちとか本当海行っても超汚いし、
うん、
森とかもほぼないしみたいな。
だから
こうなんだろう、森に出かけられることが、触れられることがすごく貴重みたいな感じで、
うん、
なんかそんぐらい地球って緑がもうなくなってるんだなっていう、
うん、
ことがショックだったかな、環境のクラスだとね。うん、
そうだよね、言ってもきっと日本はある方なんだろうね、うん、なるほどなるほど。
あとはごめん、もう一個、
うん、
あのそう、全然みんな気候変動のこととか全然考えてない感じで、
うん、
でもだって会話の中でとか全然出てこないし、
うんうんうん、
基本的にみんな肉食べるの好きな子多かったし、
うん、
でもいざなんかね、映像制作のクラスの子たちが あの生徒をインタビューする動画を作った時に、
うん、
世界共通の一番大きい問題は何だと思いますかっていう質問に、うん、いろんな国から来た子たちがみんな気候変動って言ってて、
へー、でその認識はあるんだね。
そう、なんか、
うん、
知識はあるし、それが誰が原因で何が原因で起きてるか分かってる、
うん、
けど何もしないっていう選択をしている人が多いっていうのがなんか結構衝撃だったかな。
まあ、リアリティだよね。
そう、
そのどうなんだろう、日本もさきっと本当それこそリリアンが10年前とかにね、そこでハッとしたようにそういう話ができるって人がさ、
うん、
そもそも少なかったところからさ今現在はすごく増えてるとは思うけどさ、
うん、
じゃあ実際にね、なんかそれをベースに自分の生活をの中でアクションしてるかって言ったらさ、やっぱしてない人の方が大多数だと思うし、
うん、
認識が広がっただけでもすごくまあいや良かったというか、私たちはさそういう、ね、認識を広げるための活動をしてるわけだけども、
うん、
そうか、なんかこうそういう敏感な人でもなかなか何かをしてるってところまでいかなかったりとかするのかな、
うん、
それとももしかしてもっと違うことを勉強しに来てるからその期間あえてそういうことに一つにこうコミットしないみたいなことだったのかもね、うん、どうなんだろう。
そうだね、そういう子たちもいる。なんか私も含めてそれこそなんかアクティビズムっていうよりかもうちょっと、うんうん、なんだろう、人生の転換点になり得るのもこのフォルケホイスコーレなんだけど、うんうん、だから今までやってきたことちょっと休んで、
うんうん、
なんか新しいことに触れたいみたいな、あのとか一生懸命やってきたことちょっと休んで本当にただ、うんうん、なんだろう、友達と一緒に過ごすのを楽しみたいみたいな、なんかそういう場所にもなってるからかな。
なるほどね、うん、じゃあその環境のことはそんな感じだったとして、
うん、
他にどんなことが印象に残ってますか？
印象に残ってたのは、うん、なんだろう、
まあわかんない時系列でもさいいけど、まず最初にこう行って、まあ、10年前の記録もあると思うんだけど、今回あこういうことが今起こってるんだみたいな、そのなんかカルチャーショック的なものとかあったりした？
まあでも10年前行った時まずすごく衝撃だったところもちょっと一旦掘り下げようか、
うん、
やっぱりそのデンマークがまあすごい基礎的知識を得られる環境のクラスだったんだけど、なんだろう、下水処理をどんな風にしてるか見に行けたりとか、
うん、
ゴミ分別見学行けたこととか、
うん、
すごいよりよく考えられて、いらないところを削られて再利用できるように全てがなってて、法律的にも埋め立て地にゴミを出すんだったら市がそれをお金を払わなきゃいけないから、
うん、
その重さに合わせて、うんうんうん、ってことは市がその市民の出すゴミがちゃんとゴミにならないように回さなきゃいけなくなるっていうような構造を作ってたこととかも、
うん、
わあすごいいいなみたいに考えて、うん、あのインスパイアされたりとかしてたのが大きいよね、
うん、
あのあっちで行った時は環境っていうか、まあどちらかというとあれかな、LGBTQ プラスのコミュニティの感じとかやっぱ新しかったのかな、私的には。なんかこうなんだろう、基礎的な知識はいろいろ持ってる方だったと思うけど行く前から、
はい、
なんかやっぱ若い世代の子たちがすごくオープンに恋愛を楽しんでおりましてですね、うん、春タームの後期の3ヶ月と秋タームの4ヶ月間はまあ働いたみたいな感じだったんだけど、うん、ボランティアで、
うん、
でやっぱメンバーが変わるといろいろだいぶコミュニティの雰囲気変わるんだけど、
うん、
まあ、春タームの子たちはなんだろう、同性カップルの方が多かったっていうぐらい、
うん、
なんか同性カップルが多くて、
うん、
それが新しかったでしょ。
どのくらいの年齢層の人？
年齢層は21歳以下ぐらいの子たちでそういうのが多かったかな、
ね、うん、
そうだね。で後半の秋ターム、秋学期は、
うん、
あとまあ春タームもいたんだけど、
うん、
まあ秋タームの方がよりしっかりなんか LGBTQ のまあ先生も2人いるし、
うん、
そのうちの1人ノンバイナリーだったっていうところでも、うん、 で生徒の中にもノンバイナリーの子が何人かいたりして、アキタームはでもなんか全然そのノンバイナリーっていう概念がわからない人が大多数だからとか、先生も知ってるけど、
うんうんうん、
あの正しいプロナウンスその they とか there とか全然使えなくて、みんな、
うん、
なんかそこをどうやってコミュニティ教育してったらいいのかとか、
うん、
どうやったらそのいろんななんだろう性認知を持ってる人たちも心地いいコミュニティにできるかっていうのを考えて、クイアクラブっていうのが立ち上がって、
うん、
そのクイアのクラブのみんなでどうやって教育していくかねって話をしたりとか、
うん、
なんかそうだね、みんな向けのアクティビティでこう名札でみんな、うん、プロナウンスつけてそれを呼ぶ練習したりとか、
うん、
なんかそういうのも面白かったかな、
うん、これはさ、もしかしてどうなんだろう、日本は知識として浸透はしているのかもしれないけど、まあ言っても外国語の文化だと思うからちょっと補足しとくと、
うん、
その今リリアンが言った they とか them とかっていうのは、うん、英語で言うその3人称なんだけど、その複数の時に使う言葉だよね、
うん、
でそもそもその3人称、例えば英語の場合の3人称は、うん、学校では私たちは he と she で、で習ってると思うんだけど、そのどちらにも属さないっていうアイデンティティを持つっていうことで、them とか they とか them とかっていうのを、うん、まあ、使ってほしいっていう人たちが増えているっていう、まあ、背景があるよね、
うんうん、
でそこから、まあ、英語圏に住んでいた私なんかはやっぱりこう初めましてってあったら、あの、あなたのプロナウン、その、うん、代名詞かな、まあ、あなたのプロナウンは何ですかっていうようなことを会った時に聞くっていうのがマナーですっていうような新しい認識がね、どんどん広まっていってはいるんだけど、まあ、正直私も難しいなって思う。なぜかというと、その口がさ、
うん、
もう筋肉がさ、
うんうん、
慣れてないだよね、
うんうん、
だからなんか概念では分かってるしリスペクトもあるんだけど、うん、ついつい間違えてしまうってことは実際すごくある、
うん、
恥ずかしながら、
いや、うん、みんなそうだと思う、私もそうだったし、
うん、
ただでもこの今回学校の経験として、まあ、ノンバイナリーの子が本当に傷ついてて、
うん、
でもなんかいちいちみんなが間違えるたびに、
うん、
You とまたその関係が、ね、うん、人間関係が良くなかったりよくなくなっちゃうし、いちいち変え、
うん
うんうん、直すの疲れちゃうし、じゃあやっぱりアライっていうか当事者じゃない人たちが、
うん、
こうお互いに気がついて、ねえねえ、はあだったよこの人は、うん、みたいなさ、
あるあるある、
なんかあ
の、うんうん、
言い合うような文化を広げてった方がいいのかなとか。
なるほどね。だからさ、そのあなたのプロナウンは何ですかって聞くのもさ、
うん、
例えばさ、そのもう明らかにこれもさ、もう結局外で判断してるんだけど、うん、明らかにそこを聞かなくてもっていう人にはさ、
うん、
やっぱ突っ飛ばしちゃったりとかするわけ、
うんうんうん、
それが浸透してない中でさ、あ、この人聞いた方がいいかもって思う時ってさ、
うん、
あ、今私のその外見を見てプロナウン聞かなきゃって思ったんだな、うん、この人とかさ、そこまで思われたらどうしようみたいなさ、うんうん、もうぐるぐるしてるわけ頭の中で、うん、でもそれすごくなんだろうね、みんなが一斉に始めないとなかなか難しいんじゃないかなって思ったりとかもしたんだけど、
確かにね、
うん、で分かんない、それはリリアンのまた経験の話も聞きたいんだけど、 それが浸透してきた時代っていうか数年前の時って、うん、私の周りはさ、あのゲイの人たちがすごくそれになんかこう嫌な顔してる人たちが多かったんだよね、
うん、
なんかやっぱりその LGBTQ の中でもその
より抑圧がライトな層とヘビーな層とあるんだよね。
そうで、やっぱりゲイの人たちはゲイの人たちでそれなりに長い歴史戦ってきたっていうことはもう、うん、絶対な事実なんだけどさ、うん、ここにすごく敏感に反応して、
うん、
め
ん
どくさいなみたいな顔する人とか結構いて、
うん、
なんかやっぱすごいその一概にね LGBTQ のコミュニティと言ってもかなりそこでやっぱり一枚岩じゃなくていろんな考えの人がいるなっていうふうに思った件でもあったね、
うん、
その辺はリリアンどうでした？
それは私もそういう印象は確かにあるかな、
うん
うん、それこそ秋ターム生徒で そのことを学んで、そのコミュニティの難しさを気づいた子たちで数人残ってんのね、今の春タームが始まってんだけど、うん、
なるほど、
でその子たちはもう最初からコミュニティに、最初のイントロダクションウィークって1週間こうお互い打ち解けましょうっていうアクティビティがいっぱいある1週間なんだけど、そこでプロナウンス、プロナウンズをもうつけるアクティビティとか、もうできるだけいろんな人が心地よく入れるようにあのプログラムを足してやってるからより改善していくんじゃないかなと思ってて。
なるほどね。
そう、でもまあ後半になるにつれだいぶみんな慣れてきた感じはあったけどね。でもやっぱりそのこの春タームが始まって日本人の子でいるんだけど、学校にで日本人たちのウェルカム会みたいな会を開いた時に、やっぱそのノンバイナリーっていう概念とかプロナンのそのデイとか全く聞いたことがないってみんな言ってたから。
本当？
そう、
それはでも その人たちの母国語にそういう概念がないってこと？
うん、日本の
みんな、あ、日本人の
人、ね、日本人のみんなが、
そっかそっかそっか、
そう、だからなんかそもそもね、だってやっぱあの学校で英語もさ、
そう
だよね、覚えに来てますみたいな感じの人も多いわけで。
あ、そうなんだ。英語ある程度できないと入れないとかでもないんだ。それはテストにあったりしなかった？
入学申請するときに、まあ、請願書っていうか何で入りたいか、エッセイみたいなのを送るんだけど、まあ、それで先生は英語のレベルを判断するよね。
なるほどね。
この人ならいけるかなみたいな。でも日本のみんなそこをさ、なんとでもなるじゃん。できちゃ
うからね。逆に喋れなくても書ける人多いからね。
そう
だよね、
うん、
なるほど。でしかもね、そう、お勉強というかそのセオリーでね、英語っていう語学をマスターしていたとしても、そういう社会的な動きまで、ね、
うん、
敏感にキャッチしてるかって言ったらまた違う問題だからね、初めての人いたんだね。
そうそう、
なるほどなるほど。
とかとりあえずコミュニティ関わるときに最初に勉強しとくといいよっていう風に伝えて、まあ、日本の人たちは生徒としてスタートしやすいようにしたと言ってたけど。
なるほどね。
だからなんか、あ、でその関連で本当にいろいろ学んだことあったけど、なんかドラッグスクール、ドラッグクイーンとか聞いたことあるかなと思うんだけど、なんかそれに自分の中のドラッグキャラクターを見つけようっていうプログラムがあって、それ参加したのもすごい面白かった。
なんかインスタで見た。
そう、それが、だからなんかクイアコミュニティのことをなんかもうちょっとだいぶなんだろう、学んだなって思ってる。
そっかそっか、
この学校でも史上初で、それこそノンバイナリーの先生が、自分もドラッグパフォーマンスやったことないけど、こんなのを生徒たちとできたらって目を輝かせながら校長に提案したら許可が下りたから初めて、
ね、あ、そうだったんだ。
そう、誰もプロな人がいない中、でも唯一1日だけそれこそドラッグメイクをプロから教えてもらおうっつって、ドラッグキングが来てパフォーマンスしたり してくれる中で、全校生徒に、あのそのクラス取ってる子たち向けに、そのドラッグメイクってこうやるんだよっていうのを教えてくれて、その分のお金は下りたけど、あとはもうなんか全部みんな試行錯誤だよね。でも先生はやっぱそのセオリーとか理論をよく知ってる人だから、なんかまずどうやって始まったかとか、あのドラッグパフォーマンスはただのエンターテインメントじゃなくって、いろんな人権とかアイデンティティの解放なんだよって話とか教えてもらった。
素敵。なるほどね。
そう、だから当事者じゃない子たちももちろんやってて、いわゆる当事者っていうか、クイアコミュニティに自分は属してると認知してない子も、あのパフォーマンス、最後学校の全校生徒に向けてパフォーマンスしたい子はできるし、サポートとしてね、バックステージで入る子もいたけど。
なるほどね。
待って、自分がパンだって思ったこと言った方がいいよね、多分。
パン？
パンセクシャル。
あ、そうなの。いや、言いたかったらでいいよ、別に。
どうだろう、言った方がいいかな。
言った方がいいとかはないけど、それがなんかすごく気づきで残したいんだったら言ってもいいんじゃない？
言っとこうか。じゃあ、
じゃあそんなね、いろんな経験をしたリリアンの自分のなんだろう、クイアネスというか、何か自分の中の性自認だったり
が変わったんです。ごめん、かぶせちゃった。
質問を待ってくれないっていうね。あれデンマークでなんか学んだと思ったんだけど、リリアン変わってないね。
ちょっと慣れてきちゃった、対面でも。ごめんなさい。
はい、じゃあ変わったっていうことを報告したいそうなので、
はい、
ぜひ はい、ここで
私は、まずデミセクシャルだっていうのは分かってたんだけど、デミセクシャルっていうのは、なんか最初からなんだろう、恋愛対象とか性的関心を人には持たず、ある程度の方のなんだろう、精神的つながり、深くお互い知り合ってから初めて、うん、そういう関係にこれはなり得るかなみたいな、なってもいいなっていう風にそこで初めてに認識する。なんかそういうなんだろう、性的とか恋愛的関心を、でも恋愛だったらデミロマンティックって言って、
うん、
デミセクシャルっていうのはまあ性的関心だよねになるんだけど、っていう認知っていうか、まあそういう意味で自分は魅力を感じてるんだってしばらく環境を築かない限り思わないをデミセクシャルっていう。でもたくさんの人がデミセクシャルだと正直思ってるんだけど、でもどうやら一般的には、
うんうん、
あ、この人魅力的だ、この人と寝たいなとか、なんかそういった意味で関心を自分の中で感じるのが早い人が結構いっぱいいるらしくって、それが一応一般論っていう風に
私は学んできた。だからそういう風にさ、仕向けられてるとも思わない？社会的に恋人だったらこういうことがしたくて当たり前とか、こういう風な感情が生まれないっていうことは好きじゃないのかもしれないみたいな、
うん、ね、うん、
その社会的に植え付けられるコンセプトみたいなのもすごく影響してる気がする。
そうだね。まあでもとりあえずデミセクシャルって言葉は結構前から、うん、それこそ私自身がクイア、LGBTQ のコミュニティがすごい身近にあって、
うん、
友達から学ぶこととかいっぱいあったし、自分自身が自分の友達がこう社会でもっと生きやすくなってほしいと思って、自分がまあアライっていう立場として、うん、なんだろう、解放運動に関わってきたことはあるけど、
うん、
まあその中でデミセクシャルっていうの分かったでしょ、
うん、
でもその、この今回の学校の経験の中で初めて女の子と付き合うことがあったんですよ私、
うん、
でその時にあ、自分はパンセクシャルなんだって思った、
うん、
でパンセクシャルっていうのは性別に関係なく、まあ、恋愛の関係を持つっていう人、
うん、
そう。
ちょっとここで補足してもらいたいんだけども、
はい、
まあ、皆さんの中でもさ LGBTQ は、ね、何の頭文字か分かってるとは思うんだけどさ、
うん、
B があるじゃない、バイセクシュアルっていう。
そうだね、
バイセクシュアルとパンセクシュアルの違いを一応教えてもらってい
いですか？大事ですね、
うん、
バイセクシュアルっていうのは男性にも女性にも魅力を感じて性的魅力を感じる人です、うん、でパンセクシュアルっていうのは男とか女っていう概念で誰かを好きになるわけじゃなくて、まあ、人間だったら誰でも自分が魅力を感じたらまあ、恋愛対象になる、イコールいわゆるノンバイナリーとか、自分その人が男とか女っていう枠組みに認識してない人だったとしても魅力を感じるっていうのがパンセクシャル
かな、
うん
うん、なるほどね、
はい、
はい。
こんにちは、エメラルドプラクティシズのゆいかです。このコーナーでは気候災害の現状や国内外の政府、企業、地域の取り組み、そしてアニマルライツやヴィーガニズムなどなど様々な切り口から気になるニュースをご紹介します。今回は2024年2月、日本そして世界でどんな動きがあったのか一緒に見ていきましょう。まずは気候変動の影響に関するニュースからご紹介します。EU のコペルニクス気候変動庁からの最新の発表によると、2023年2月から2024年1月までの期間の気温上昇は 1.52 度に達したことが分かりました。世界気温の365日の移動平均の記録を見てみると、年間を通じて 1.5 度を超えたのは初めてのことです。また、世界の海面の平均気温も過去最高を記録しています。ここ数ヶ月間はエルニーニョも気温をさらに上昇させていますが、その影響は通常 0.2 度程度であり、それ以上に人間活動が大きな原因であることは明白です。このコーナーでもたびたび紹介したように、2023年は世界中で洪水、干ばつ、熱波や山火事が多発した1年でした。すでに出始めている悪影響を少しでも早く止めて被害を最小限に抑えるためにも、長期的な気温上昇を 1.5 度より低く保つための行動が今本当に必要です。 その上でも重要となる CO2 排出量の削減目標。EU は今月、CO2 排出量を2040年までに1990年と比べて 90% 削減するという目標を加盟国とヨーロッパ議会に勧告することを発表しました。これは EU が掲げる2050年までに排出量実質ゼロという目標の達成に向けた一つのステップとみられます。日本も同じく菅政権時代に2050年カーボンニュートラルを掲げたわけですが、そこまでのロードマップは未だ不明確であり、目標達成の見通しが立たない印象です。未来への分岐点とも言われる2030年が近づく中、今年はエネルギー基本計画の見直しなど重要な動きも予定されています。先行する EU などの動向からヒントを得ながら、日本も脱炭素に向けて前進できるよう、私たち市民からの後押しも強化していきましょう。気候変動対策には様々なものがあり、自然の力に着目してその効果を再発見することが気候危機の回避につながることも少なくありません。気候変動による熱波において、緑地には熱を緩和する効果があり、特にボタニカルガーデンが最も効果的であることが研究によって判明しました。例えばロンドンのチェルシーフィジックガーデンやキューガーデン、シンガポールのガーデンズバイザベイなどの場所では、熱波の間、周辺の街路の気温が平均で5度低下したことが分かりました。5度といったら体感でも結構な違いがありそうですよね。また、都市の公園や湿地にも同様の効果があり、グリーンウォール、街路樹、公園などの遊び場でも気温を大幅に軽減することが分かりました。GCCAR、グローバルセンターフォークリーンエアリサーチのチームは、世界中の都市計画に関わる政策立案者にこうした情報を提供したいと考えているそうです。日本では樹木を伐採して開発を進める動きもあり、大きな話題となっていますが、こうした研究結果も参考にして、健康に良く、そして気分も良い街づくりを進めていきたいですね。続いては、音楽と気候変動についてのニュースです。アフリカ難民の救済を目的に開催された歴史的なコンサート、ライブエイドをはじめ、数多くのチャリティーイベントなどを支援したコンサートプロモーターのハーベイ・ゴールドスミスは、気候危機への関心と募金を集めるための新たなプロジェクト、アースエイドライブを発表しました。アースエイドライブは、個人の行動、地域社会の関与、企業の参加、そして政府間の協力に及ぶ、より広範な気候変動対策を喚起することを目指すとしています。また、主催者は透明性のある報告を通じて、CO2 排出量実質ゼロのイベントを実現するよう努力するとのことです。複数年にわたる長期プロジェクトで、最初の開催は2025年8月の予定です。出演アーティストなどの詳細はまだ公開されていませんが、世界規模で大きなムーブメントになりそうなので、今から楽しみです。関連してもう一つ、世界的なビッグアーティストであるテイラー・スウィフトについてのニュースです。2004年にデビューしたテイラー・スウィフトは、今やとてつもなく大きな経済効果を生む存在です。今月は4日間の来日公演が行われ、それによる経済効果は341億円と試算されています。そのコンサートツアー、ジ・エラツアーの興行収入はなんと 1.5 兆円に上るほどで、コンサート収入としては史上最高を記録。世界中から大勢のファンに愛されるテイラーですが、これほどまでに大きなお金が動くということは、それだけの消費や環境負荷が発生しているということでもあります。特に指摘されているのは、航空機の利用に伴う CO2 排出です。ツアーに参加するファンによる航空機利用が急増し、一時増便する航空会社もあったほど。テイラー自身はプライベートジェットを利用していて、彼女の排出量は最新の推定値で年間8000から1万トン程度との試算が発表されています。参考として、裕福な国では1人当たり年間20から30トン程度が標準の排出量で、 発展途上国においては1トンをはるかに下回るそうです。まあそもそもこのギャップも相当なものですが、8000から1万トンとなると、一個人としてはとにかく桁違いの排出量ということになります。テイラーは最近、所属するプライベートジェットのうち1機を売却したとされているほか、ツアーで発生した排出量の相殺に必要な量の2倍の炭素クレジットを購入したことでも話題となっています。排出量そのものを抑えることが重要であり、オフセットするだけでは不十分という批判もありますが、適切に使用されることで脱炭素に大きく貢献する可能性はあります。今のところ用途の詳細は残念ながら明らかになっていませんが、著名なセレブリティがオフセットしたということ自体の波及効果にも期待できそうです。近年はジェンダーや人種的マイノリティに連帯する姿勢を示したり、前回のアメリカ大統領選挙においては投票を呼びかける発信が数万人の投票行動につながったとされるなど、テイラーは政治的な影響力も非常に大きく、各方面から注目されています。そんな彼女のインフルエンス力にはオフセット以上のインパクトがあるかもしれません。これからの将来を担うティーン層からも強く支持されているテイラーが気候危機の回避にどう関与するのか、あるいはしないのか、引き続き着目していきたいと思います。はい、というわけで気候変動を中心にそれにまつわるニュースをいくつかご紹介してみましたが、いかがでしたか？分野を超えて様々な問題と密接に関わり合っている気候変動問題だからこそ、こうしていいニュースも悪いニュースも見ていく中で希望を持てる未来への変化の兆しを発見できると思います。次回もよろしくお願いします。それではエピソード後半もお楽しみください。
まあじゃあそんなね、あのプライベートのことも告白してくれたリリアンですが、 その他どうですか？なんかすごくこう思い出に残っているような経験として、
なんか本当にいっぱいいろんなことがあったけど、なんか日本、なんか日韓の関係がやっぱりすごい考えさせられたなと思ってて、
うん、
日本人の生徒が今回13人ぐらいいて、韓国からの生徒が4人いたんだけど、
うんうん、
なんか朝の朝会でいろんなアクティビティがあるのね。そのうちの1個がなんか平和週間っていう時に、ある1日はその日本のあの原爆が落ちた後にサバイバーの貞子さんが、
うん、
あの千羽鶴を編んだっていう、うん、あ作った折ったっていう話のアニメーションを見て、
うん、
みんなで千羽鶴作ろうみたいなアメリカ人の先生がね、あのそういうアナウンスをしたわけよ、
うん、
でそしたらその日なんと偶然、韓国からゲストが来てる日で、うん、中学生の子たちもいっぱいいて、韓国の先生もいて、で、まあ、その4人の生徒たちもいて、すごく衝撃を彼らは受けたのね。理由としてはやっぱりその原爆が落ちて、戦争がある意味、まあ、それをきっかけになって
終戦に向かって
った中で、うん、本当に何だろう、韓国の歴史がその中で抜けてる、その日本に結局統治されてた、うんうんのがその終戦によって解放されて自由になれたっていう、うん、
韓国だけじゃないけどね、日本がたくさん統治してたからね、うん、
そうで、なんかまあそもそも日本の子たちも全然知らなそうだったし、
うん、
なんか世界中は全然この事実を知らないっていうことと、うん、なんかなんだろうな、すごい自分たちの苦労が見えないものとされた感じがして、すごく傷ついちゃったのね、韓国人の子たちが。でこれは教育したいっていう風になって、でも日本の生徒たちを攻撃したいわけじゃなくて、でも事実で自分たちの韓国人としてのアイデンティティとしてでかい部分をみんなにシェアしたいと思って、ある町会でプレゼンをしたの。でもやっぱりそれの内容が、まあ、日本兵がどれだけ韓国に、韓国人にひどいことをしてきたかっていうのが伝わるものだったんだけど、日本人の子たちがすごく傷ついちゃって、
うん、
なんかなんだろう、そのまあ すごく怖いことを韓国の子たちも話してるから声のトーンがちょっと強く聞こえたとか、
うんうん、
だからこうなんだろう、みんなの前で 恥をさらされた感じとか攻撃された気持ちになっちゃった子が結構いて、うんうん、でその攻撃された気持ちで落ち込んでる子を見て他の日本人の生徒も、
うん、
あ自分の仲間が攻撃されたみたいな気持ちになって、なんだろう、分断が生まれちゃったの、その韓国の生徒と日本の生徒と、うんうん、で私そのプレゼンが起きる前からなんか日本語でこの韓国と日本の歴史を見るとやっぱり日本偏った情報しか手に入らないから、日本政府が特に推したいナラティブによく触れることになっちゃうから、
うん、
英語で調べた方がいいよって言って、うん、そしたらね、中立的なところから本当に事実の歴史を学びやすいよって話をして、でその中で最初すごくやっぱなんだろう、攻撃されたと思った子たちが数人考えが変わってったことをきっかけに、うん、日本人コミュニティ全体的にあやっぱり日本は、まあ、歴史の中で韓国よりも抑圧者側に立っていて抑圧さ、うん、されてきた人たちの話をちゃんと聞くってことが、
うんうん、
教えてもらうってことが大事なんだなって、
うんうん、
気がついてた流れがなんとなくできたけど、
うん、
こんなにもこのなんだろうな、日本がいわゆる歴史的に悪いことをしてきたっていうことを受け止めるのが、
うん、
こんなにも難しいんだっていうことに、うん、結構ショックだったかな、うん、私は。でその中でなんだろうな、なんか私は在日韓国人の友達も結構いる中で育ったからさ、その人たちがこう日本に生きてて本当に理解がない、
うん、
日本のみんなは差別してないつもりでいるけどすごく差別された経験をしてきてて、でそれに対して聞く耳がない文化にすごく悩まされてきてたから、なんかこの学校のコミュニティでもなんかそれをなんだろう、その壁を越えてくっていうか視野を広げる日本人側のプロセスがすごく難しいんだっていう、うんうん、なんかフェミニズムとかそれこそ LGBTQ の権利とかで知識をつけて日本の中でそれを変えようと思ってる人たちにとっても、
うん、
頭では分かってても、
うん、
気持ちがやっぱり、
うん、
なんか受け止められないってなってて、
うん、特にさちょっと戻るとさ、やっぱりその日本が統治や支配してきた国ってすごく多くて、それって本当に習わないんだよね、うん、日本の、うん、あの、ね、義務教育の中でね、もちろんさその専門的な知識をもっとこう高等教育で学んでる人たちはそんなの当たり前じゃないって話だと思うんだけど、
うん、
まあ、連合国イギリスやアメリカはさ基本的にその日本のと、アジア諸国に対しての統治を、
うん、
まあ、制裁するっていう意味でああいう、まあ、原爆も含めさ、
うん、
ああいう攻撃を正当化しているから、なんか あちらはあちらの正義のナラティブが あったんだよね、うん、それでやっぱりそれはなかなか日本の義務教育の中で学べてきていないなって私もすごい感じたし、
うん、
で私たちは唯一の被爆国でそれは絶対にこう教え続けてそれを繰り返しちゃいけないってことはやらなきゃいけないんだけど、
うん、
やっぱり分量おかしいなって子供ながらにもすごい思ってたりとかしたんだよね、うん、その戦争の中で学ぶことが、
うん、
その終戦のその広島長崎の分量と、
うん、
自分たちが加害してきたこととかっていうことが、うん、全然そのバランス的に、
うんうん、
なんか成立してない気がするっていうのはすごく思ったし、そんな知識のもとにやっぱりそう急に世界に出てさ、
うん、
違うストーリーを学んできた人からそういうこと言われたらやっぱりこう受け止めるのに時間がかかっちゃうっていうのはなんとなく理解がやっぱりできるし、うん、その人たちは一人じゃなくてよかったなって思う、うん、その日本人の子たちがね、
うん、
私は若い時からモデルで世界いろんなとこ行ってたけど、やっぱ韓国人の友達と衝突する時は結構そういうことがあったんだよね、うん、でまあそのまあ、日本でいう竹島とかさ、
うん、
韓国語でドクトとかっていうあの領土問題とかもそうだけど、うん、そのなんか私の会ってきた韓国人の友達は日本はちゃんと歴史教えてないからっていうところまでこう認識としてあ あったんだよね、
うんうん、
でもちろん韓国は韓国で教えたい歴史っていうのはそのある程度強弱が あるとは思うんだよね、
うんうん、
私は。だけど日本の教育は絶対にそこフェアじゃないっていうことも教えられてるのと、日本はそこすもうなんていうのインフォメーションとしてないから、うんうん、その初めて言われたらえあれじゃあ習ったことなんだったのっていうショックになってしまうよね、
うん、
あなたたちは本当に教えられてないからねって言われてる感じ、
うん、
そう、それはなかなか外でっていうか日本の国外で実際に違う教育を受けてきた人に指摘されないとなかなか出会わない問題かもしれないね、
うん、そうだね、
うん、
しかもなんかそのまあこの学校の特徴としてはあの今はそれこそロシアあの状況があるからロシアの生徒今回なかったけどウクライナの生徒もいるし、うん、本来だったらそのパレスチナとかイスラエルの生徒が同時にいたりとか、
うん、
日本だけじゃないじゃんいろんな対立とか、
うん
うん、歴史の見方がすごい複雑で対立しやすくなっちゃう国々の子たちもみんな集まってるわけで、
うんうんうん、
だからなんかそういう対立とか議論が起きたりとか起きた当たり前の場所で共同生活して、
うん、
でもその中でお互いから学んでったりとか仲良くなってったりとか壁を作って終わっちゃう人たちもいれば、
うんうん、
壁を越えて仲良くなれる子たちもいるけど、
うんうん、
なんかそういうのを体験できるって意味でもすごいユニークな場所だなって本当思ってる、
うんうん、
なんかこうほら1週間とかサマーキャンプみたいにさなんか最大3週間とか一緒に共に過ごしてみたいなのあるけどさそれがもうそれ以上に短くて3ヶ月で、
うんうん、
長くて6ヶ月だから、
うんうん、
あの学校なんかゆっくりもっといろんなこと分かるよねとは思う、
うんうん、なるほどね。
そうあとそうそうそうでこの話でどうしたらいいだろうってなった時にベトナムの生徒の子たちとかに、
うん、
なんか感じたみたいな話とかして、まあ、ベトナムの子たちはいろんなところに結局さ支配されてきたわけじゃん、うん、歴史の中で。で日本ももちろんあったよ、うん、みたいななんかさらっと歴史の一部だよね、うん、みたいな感じで、でなんかドイツの生徒の子たちは日本の子たち認められないの？なんで？みたいな。私たちめちゃくちゃ悪いことしてきた、
うん、そうね、そこすごい違うんだよね。
そうなんか私たちはそれをめちゃくちゃ認めてかなりひどいことしてきたけど、うん、それでもドイツのこと今現在好きでいてくれてる国なんていっぱいあるわけだから、
うん、
歴史と今の自分は切りあのね、なんかいい面も悪い面もあるしみたいな、
うん、
なんかそんな話であのリマインドしようとしてる子がいたりとか、
うん、
なんか国によってやっぱね一つの歴史を見ても違うなと思って面白いなって、ね、
なんかよく私は友達と話してたのがさ、
うん、
私スペイン人の友達がすごく多かったんだけど、
うん、
やっぱスペインもさすごく世界的にさ植民地をしていた側の国じゃない、
うん
うん、でそれに対してさこう罪悪感とかって覚えることあるって聞いたんだよね、うん、でも聞いた人たちが間違ってたのかもしれないんだけど、うん、え関係なくない自分とはってみんな言うんだよね、
うん、
で確かに日本の近代のねその、
うん、
あの昭和だったりとかさその1900年代の話とスペインがさ他の植民地をしていたもっと昔の話で言うとその確かに 時間の差もすごくあるとは思うんだけど、
うん、
なんとなくこういう話になった時にうーん加害者であったことを恥じるっていう日本人は多いんじゃないかなっていうふうに思うんだよ ね。
なんかそれも先生となんかどうしてたいと思って相談してた時にある先生がやっぱ東アジアの方のカルチャーって特に日本もそうだと思うけど、
うん、
なんかそのコミュニティ的な団体とか一コミュニティ的な感じで物事を見ることがすごく多い文化だから、
うんうん、
個人主義じゃないっていうかさ、
うんうんうんそう
だね、だから自分の同じ種族に関してのことは自分が直接言われてるっていうか、うんうね、やっぱそういう文化だからやっぱパーソナルに取っちゃってるんじゃないみたいな、
うん、あると思う。それ
だからすごい何度も先生たちもその日本人の子たちにあなたがパーソナルに受け止めることじゃないよって何度も言って、
うん、
そうなんか、
ね、
あそうなのかみたいな、
うん、
なんか腑に落ちるのにちょっと時間かかってたけど、ね、うん、なんかそこが結構違うよね個人でもある意味いいよね個人主義じゃないっていうのもいい面も そういう時にしんどくなる部分も両方あると思う。
いやもうそれは本当どっちがいいとは全然言えない、うん、どっちもやっぱり良さも悪さもあるからね、
うん、
そうね。そう
で、あとあれだわ、それこそあのイスラエルとパレスチナのことに関して詳しい先生が多くって、
うん、
なんかで今の状況があるからね、
うん、
なんかそれについてそれぞれの専門の角度からその授業の外の枠で一生懸命教えてくれるプログラムとかあって、う
ん、10月まだいたんだっけ。
うん、
あ、じゃあ始まった時には
そう最後の2ヶ月間、うん、
あ、そっかそっか、
結構それでがっつりなんだろう、
うん、
歴史を人類学的なところから見たりとか、うん、時々はその国際政治的な角度から見たりとか、
うん、
あとはそもそもなんだろう、赤十字でもともと働いてた人とかそこで派遣で行ってたことがあるから、そこでのその当時の経験を共有してくれたりとか、
うん、
あとはもっとその学校生徒の子たちとズームでつないで、
うん、
どういう状況どんな気持ちでいるかとか聞いたりとか、うん、あとはね、なんか本当は中東のクラスがあったのが結局人が足りなくてなくなったのかな、うん、なんかそれで、まあ、シリアとかイランとかの政治的状況によって、
うん、
あの難民になった人たちの当事者の話聞いたりとか、
うん、
その難民になってその自分の国を抜けて、
うん、
何このギリシャまで渡る危ないボートの経験とかさ、うん、なんか、うん、なんかどれだけ政府がやばくてひどいなんだ拷問に遭ってたとか、
うん、
そういう結構強烈な話もいっぱい学んだのは影響したな、自分の物事の見る角度っていうか、うん、あでもさ、それこそすごく独裁的な政治ってかなり一番住む国としてしんどいであろうって私は認知してたんだけど、
うん、
なんかそもそもそうやって政権が成り立ってる方がまだマシっていうか、
なるほど、ね、
それも壊れちゃって、
うん、
もういわゆる国として成り立たなくなってしまった地域っていうか、
うんうん、
無法地帯っていうか、そこの方がよりやばいんだとか、
ね、軍事勢力がねこうテイクオーバーしちゃったりとかね、
うん、でも軍事勢力はテイクオーバーしたとしてもさ、
うん、
もちろんやばいよそこで生きていくの、うん、でもなんかインターネットとかさ水とかさ、うん、電気とか一応供給されるわけじゃん、時間に制限がついたとしても、
うん、そうなのかな、
まあね、でもそれさえも当時する人がいないってなると、
うん、
それが回ることもできなくなる地域があるっていうので、うん、最悪でも誰か立ってる方がまだマシなことがあるんだっていう、なんか私は認識に、なんか最悪の中にもレベルがいろいろあることを知ったし、その中で日本でも、ね、一応民主主義がプロセスとして通用することになっている日本っていうのはまだまだ希望、大変なこといっぱいあるけど希望がある国にいるんだなとか、持ち続けるの大変だったりするけどね、うん、そう。
こないださ脱線しちゃうけどさ、バーに行ってさ、すごい寡黙なバーのマスターだったのね、うん、でなんかなんて言うんだろう、まあ常連でもないからさ急に入ってさ、うん、そんななんか急に深い話とかもうね、でなんか したいタイプじゃないだろうなっていう感じがあったんだけど、うん、なんかその時に一緒に行ってた人と、まあ現政権のまあなんていうのかな批判を、
うん、
私たちが始めたんだよね。そしたら寡黙だったマスターがさ、
うん、
そんな贅沢言っちゃいけませんよって言い出したの、
うん、
急に。でなんか彼は佐賀県から出てきてる70代の男性って言っていたけど、うんうん、彼がさ私たちみたいな若造がさ、
うん、
もうこういうとこダメだよね政権、こういうとこ変えていかなきゃなっていうことを言ってること自体が贅沢だっていうふ
う
に思うっていうのには、なんかこう、うん、彼なりのストーリーがきっとそこにあるじゃない、
うんうん、
そっか、私たちがこういう変化を求めることって贅沢って感じる人がいるんだなと思って、しかもねそんなに遠くない世代の人でさ、
うんうん、
なんか面白いなと思った。それも
そうだね、
うん、
本当にどこから世界を見てるかによって、
うん、
なんか見え方違うよね、
うん、
とはもう、
そうそう、
そう。あとなんかでもなんだっけ、はあ、これ具体的にちゃんと説明できるか分かんないけど、なんかいろんな価値観を持っててもよくって、いろんな立場がいてよくって、でもこう人の段階によっては何が何でも 自分の考えを変えないし他の考えを聞きに行かないっていう段階とか、
うん、
なんか聞いたとしても絶対考えを変えないっていう段階とか、聞いた上でよっぽど説得力がある強い何かのインパクトがない限り考えない人から、ある程度新しい情報を聞くことで自分の考えを柔軟に変えられる段階、人としてもいろいろあるよねみたいな、でなんかなんだろう、だからオープンにいろいろ考えをちゃんと受け止めて柔軟に考え変えられるような段階になっていくことが実際みんなにとっての本当にいい答えっていうのを見つけられるヒントだよねみたいなことを授業で学んだのが結構インパクトに残ったかな。
うん、じゃあその点で言うとさ、リリアンのさ、
うん、
考えていた正義とかさ、
うん、
あのもっと言うと気候正義とかさ、うん、そういうものへのなんか考え方の影響ってあった？
そうだね、なんか、まあ、先生たちすごい、まあ、どちらかというとリベラルな人が多いなって感じ、うん、あとは人によってはすごい保守の気持ちを理解しながらも、だから保守はどう考えるかっていうのを自分が代わりになって伝えることで、みんながじゃあどうやってそれに対して議論できるようになるかとか考えを深められるかっていうアプローチで教える先生もいたりとか、あとはもう本当にいわゆるなんだろう左派と言われるようなリベラルの中でもかなり左、
うん、
の最先端の理論とか物事の見方とかいろんな定義っていうのを掘り下げていけるクラスを教えてくれる先生もいたりとかの中で、正義っていう言葉はジャスティスがね、
うん、
すごく大事だって思ってきて、今でも一応持ってるけど、
うん、
でもそのジャスティスっていう言葉を使った上で自分たち今までこれだけのことをされてきたから、これぐらいの特権が必要だからそのために戦ってるんだっていうナラティブに使われることもあるんだなって、うんうん、例えばまあイスラエルだよね。イスラエルは本当に自分たちのジャスティス、自分の正義のために戦ってるってナラティブで動いてる人もいる、
うん、
何かというとそもそも歴史的にずっと迫害されて追い出されて自分たちの居場所っていう土地がない中で、や絶対攻撃されない守れる土地っていうのが必要だから、このパレスチナの人たちを全員殺したとしても自分たちはこの今までの歴史から見て受けてきた抑圧からこれの権利を得ていいんだみたいな、
うんうん、
はあ、そっか、そんな風にも使われちゃうってなった時に、うん、なんて言ったらいいんだろうみたいな、うん、
強い言葉だよね。
そう、うん、なんか難しいんだな、いろいろっていうのを教えられた、
うんうん、でも一つじゃないからね、正義って ね、
そうだね、
そこに尽きるよね。
そう、
本当に表裏一体で
難しいよ、真逆の
ことが人に正義だからね。
そう、でもそうだから完全にじゃあ暴力に対して私は、うん、ノーっていう人間だって言いたかったとしてもだよ、
うん
うん、例えばさ、そのアメリカのさ人権コミケ運動の中でさ、
うん、
暴力を結構使ってでも、うん、自分たちの権利を勝ち取る手法を選んだことによって、うん、アメリカだけじゃないね、いろんなところでそうだけど、
うん
うん、やっと最低限の権利を得られたっていう部分もいっぱいある中で、
うん、
なんだったらラテンアメリカとかもめちゃくちゃそれこそ殺しまくった、金持ちを殺しまくったことによって自分たちの自由が守られたとか、
うん、
革命のやり方としてね、うん、ってなった時に、
うん、
絶対暴力はダメだとか、
うん、
絶対戦争はダメだっていうのも、
うん、
言い切れないな、
うん、
みたいな、
うんうん、
じゃあ何が正しい答えなんだろうみたいな、まだ答えは見つかってないの、
うん、
でもやっぱり暴力は嫌だなって思ってるけど、
そうね、
そうけど、なんか、まあ、人間っていろんな段階が
うん、うん、
プロセスのがあって、
うんうん、
なんか今に至るんだなって思ってる。
そうだよね、
うん、
なんか私も暴力に関しては自分は選ばない術だとは思うけど、
うん、
選んだ人のことは全否定はできないよね、
うんうん、
やっぱりその人がそこにそれを使うっていう決定するまでに、
うん、
至ったそのいろんな苦悩だったり苦しみだったりっていうのをすっ飛ばして暴力はいけませんっていうのはとても軽々しいなっていうふうに思うし、うん、なんかすごくセンシティブな問題だからうちの番組で扱うの難しいなと思うんだけどさ、
ね、
うちの夫はさ、
うん、
まあ、 国籍こそスイス人だけど、うん、まあ長年一緒にねアメリカに住んでたこともあって、アメリカのニュースをやっぱりまだ見るんだよね、
うん、
でそうするとさ、やっぱりこの今回のパレスチナイスラエルのことに関しては、うん、やっぱりアメリカはすごくイスラエル寄りのニュースが多い中で、
うん、
まあ、ハマスっていうね、うん、組織が10月に行ったことに対して、やっぱりアメリカは絶対的にテロを許さないっていう体制で、
うんうん、
そのナラティブがどんどん広がっているんだけども、
うん、
で彼らはさ、そのもちろんそのイスラエル軍はやりすぎ、そのパレスチナ人に対して民間人に対してやりすぎだっていうところはどっかで思ってはいるんだけども、うん、でもテロは許せないっていう、そのなんかそこのなんだろうな、じゃあどうすんのみたいなさ、ところにいて、そもそもテロリストなのかなみたいな話をさ、一緒にしようよって話をして、
うんうん、
誰がテロリストって呼び出したんだっけっていう、うん、でまあうちの夫はスイス国籍だけど半分チベット人で、
うん、
で自分のお母さんがその1950年代に中国共産党がチベットを支配した時に命からがらお母さんがまあ国外から脱出してみたいなストーリーを持ってるんだけども、どれだけその今までその中国の共産党の人たちに、まあ軍事的組織の人たちに迫害を受けてきたかっていうことを、まあ自分体験ではないけどお母さんのメモリーとしてさ受け継いでいて、
うんうん、
でその人たちがどういうふうにして戦ってきているかっていうのも知識として見ていて、
うん、
それとさこれどう違うと思う、でどこが違って、どっちだったらなんていうのサポートできると思う、うん、みたいな話をした時に、うん、初めてさそのなんていうんだろう、自分の話とちょっとこうリンクさせて考えられて、
うん、
あそっかそうだよねみたいな、うん、これだけ今まで殺されて虐殺されて、なんていうんだろう、こう文化もいろんなものを奪い取られて、
うん、
いろいろやったけどもうこれしか残ってない、暴力しか残ってないっていうこともありえるよね、
うん、
みたいなさ、
うんうん、
話になって、すごいやっぱりどこのストーリーをね聞いたり読んだりするかで正義も変わってくるし、
うん、
自分の取る手段も変わってくるし、
うん、
もうとにかく本当にね、まあ、早く訂正してほしいと私は思っているけども、うん、すごく複雑な問題でちょっと半端な触れ方をしてしまったけども、まあ、リリアはね、そう本当にそれが起こった時にそういうことを話し合えるところにいたんだなっていうのを今ちょっと、うん、改めて聞けてよかったなと思うけども、うん、そうだね、まあ、今すごく重要なそのリリアの中の変化っていう部分で正義っていうものがね、うん、一概にこうだとは言えないっていう風に変化してきたっていう風に聞けたけども、他に行く前と行った後で大きく変化したところってありますか？もしくはそのね、その気候アクティビストとして今後どうやって行く予定であるとか、なんかこう展望があれば
今これ言ったら残っちゃうからない
いよ、でもこれは今のリリアンじゃない、リリアンはすごい変わる人だからさ
ねえ、うん、変わったこと、変わること、まあでも相変わらずやっぱりなんだろう、アクティビズムは大事だなと思ってるし、うん、民主主義大事だし、気候変動のことをやっぱりやっていきたいってすごい思ってるし、単純にもうちょっとお金の勉強したいなとか、なんか思ってる、なんか経済って大事だなみたいなこと
よ。そこすごい変化じゃない？
すごい変化だね、
うん、
だって結局
嫌いだったもんね。
そうそう、うん、でもね本当に国際政治のクラスが良かったの、うん、なんか、まあ結局世界中の日本の政府も含めて全ての政府もがね、なんかどういったルールの社会、世界のルールのもとパワーゲームをしてるのかっていうのが、うん、まあ理解が深まった、うん、なんか自分が変えたいって思ってるこの社会そもそもがどんなルールのもと、うん、世界規模で機能してるのかっていうのを、うん、まあつまみ始めた感じだけど、うん、そうなった時に じゃあ今の社会ってやっぱお金をベースにすごく資本主義って回ってるわけじゃん、うん、ってなったら経済っていうのがすごく大事だし、そもそも経済があることで私たちの今のね豊かさとかさ便利さっていうのが成り立ってるわけだから、じゃあどういうルールのもとこれは機能してるんだろう、このルールを理解した上で私はどんなチョイスを してったらいいのかなっていうのを考えていきたい。
うーん、いいね。
うん、からなんかそこの知識をもっとつけたいですっていう。
いいと思います、
はい、
いやそれはすごい大きな変化だよ
まず単純に本当に貯金がだいぶ減ってきたから単純にお金稼げるようになんなきゃなみたいな、
ね、そうだよね、本当に物事をする通貨だからね。
そうなんですよ、
うん、
あいにく今の社会はそうなんでございます。
うん、あいにくというかさ、それもさなかったら大変だと思うよ。それこそさ、ね、力ずくで奪ったりとかさ、
そうなんだよ、
ルール違反ばっかりになってくるから。
そうなんだよ、
それはやっぱりありがたみ。
しかもルール違反でしょ、うん、だからルールとか法律、うん、私たち法律憲法も含め、
うん、
いかにこれに守られてるかっていうのを。
そうなんですよね、
法律完璧じゃないよ、うん、なんか本当に一部の人にとってすごく有利になるようにも作られてるものだけれども、うん、でも法律がなかったこの最低限の権利っていうのは、
そう、
私のもと普通に私たちコミュニケーション取れないんだなと思って、うん、人間がね、うんうんうん、
本当にそう、
そう。
まあでもね、変わっていく時代の中でアップデートしなきゃいけないところがあるからね、なんかその辺はやっぱり敏感でいたいと思うよね。はい、
はい、
そんな感じで話は尽きないけども、
尽きない、ね、
どうでしょうリリアン、今後エメラルドプラクティスでやっていきたいこととかありますか。気候アクティビストの部分でどういう今年はことやりたいとか。
私やりたい、うーん、でも今回東京いる理由の一つに神宮外苑の再開発がまた進むみたいだから、
うん
うんうん、まあそれ原告になってるので
そうだね、
そういう活動は相変わらず続けていこうと思ってる、
うんうん、
けどなんかそう、なんか最近 それこそ M プラ聞いてますとか最近聞き始めましたって人とかに札幌でも会ったこともそう、うんうん、嬉しいね、あって、うん、でやっぱり需要あるなと思ってるので
どうだろうね、
あるよ、
いや本当自信ないまま続けちゃってるけど、あ、でじゃあこの機会にですが、
はい、
最近、あ、前にも言ったかもしれないけど、
うん、
今ね、Spotify の、方から聞いていただくと感想が送れるようになっています、うん、で何度かねそうやってあのエピソードごとに感想いただいたりとかしているんですけど、とっても励みになるので、
うん、
今回のエピソードどうだった、響いた、ちょっとここがいまいちだったとか、なんかね少しでもあったら声をね届けていただけたら本当に私たちのモチベーションになるなと思っております。しかしこれちょっとあの返答ができないシステムなので、うん、ちょっとお返事がねできないっていうのが申し訳ないんですが、あのちゃんと毎回読ませていただいていますので、その辺もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、うん、
じゃあ今後もね変わっていくリリアンにも交互期待ということで次はいろいろなんか経済の話も聞けるかもしれないから
いい方向に変わること、
いい方向です、いつも。
もう金儲けですよ
なんか言いますかもしれない、聞いてみたいね聞いてみたい、そんなリリアンのエピソードも楽しいと思いますよ。
まあどうだろう、でも本当に軸がない人間だなこいつ
って。そんな軸はあるけど、いやでも本当生きてくってそういうことじゃん、もう、
うん、
どんどんその知識だったり経験を集めてって、
うん、
どれだけ、ね、自分を進化させれるかみたいな、私はそういうふうに思ってるんだけど、
うんうんうん、
だからやっぱり変わるべきだしさ、うん、べきっていうか変わることが必然的だと思うし、
うんうん、
それは軸がないとはまた違う話だなと思うから、
うんうん、
すごい私も勝手にリリアンの成長を楽しみにしております。
ありがとうございますお姉さん、
うん、私もあの誰も成長したねって言ってくれないかもしれないけどちょっとずつしてるので
じゃあ一緒に成長していきましょう、
うん、はい、じゃあ、はい、今回のエピソードはこんな感じで、
ね、はい、
終わりにします。
インタビューありがとうございます。たおちゃん
失礼します。
失礼します。
エメラルドプラクティシズでは インスタグラムやツイッターでも随時情報を発信しているので、そちらのフォローもお願いいたします。それでは今日もエメラルドのようにキラキラと輝く一日をお過ごしください。